皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミュフィラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年9月7日にミュフィネットで発表された心に少年を抱き奇跡を生み出すという内容です。それではお聞きください。心に少年を抱き、奇跡を生み出す。文、中国のダーファーです。私の故郷では、ファルンダーファーを人々に伝えるため、同州と一緒にファルン号への迫害の事実に関する情報資料を配布したり、迫害事実が書かれた横断幕をかけたりしています。私たちはビル群や観光地、村落など、様々な場所に足を運びました。その過程でファルンダーファーの奇跡を目の当たりにしました。1. 心に少年を抱けば自然と同州と会う。ある冬の晩、私は年配の同州と一緒にファルン号への迫害に関する資料を配りに行きました。村に着いた後、それぞれ分かれて資料を配り始めました。しばらくして、ここは初めて来る場所で、地元のことをよく知らないことに気づきました。同州とはぐれてしまったら、家に帰れなくなるのではないかと心配になり、先に待ち合わせ場所を決めておけばよかったと後悔しました。心が不安になり、同州はどこにいるのかばかり考えるようになりました。そのまましばらく経った後、自分の心構えが間違っていることに気づきました。このままでは人を救うことができないと思い、考えをやめて資料を配り終えてから考えようと決心しました。最後の一枚を配り終えるために集中していた時、突然向かい側に誰かがいるのに気づきました。顔を上げると、相手もこちらを見上げており、よく見るとそれは同州でした。私たちは同時に最後の一枚の資料を配り終え、自然にお互いの方へ歩み寄りました。先ほどまでの不安が嘘のように消え去り、少年を抱けばこんなにも不思議なことが起こるのだと、心から喜びを感じました。2. 気づけば、私たちは家の前に立っていた。ある秋の夜、再び同州と一緒にファルン号への迫害に関する資料を配りに行きました。村を出た後、前方に道がないことに気づきました。ただ傾斜地が広がっているだけです。漆黒の夜空の下で、私たちは立ち尽くし、家に帰る道がわからなくなりました。迷子になってしまったのだと思いました。その時、年配の同州が疲れてしまわないかと心配になり、彼女にその場で待つように言い、私は傾斜地を登って様子を見に行くことにしました。数歩進んだところで、地面に車のタイヤ跡があるのを発見しました。同州にも来るように言い、タイヤ跡に沿って進めば道が見つかるだろうと思いました。とにかく広い道路さえ見つければ何とかなると心の中で祈りました。しばらく進むと前方にいくつかの明かりが見えてきました。私たちはその明かりに向かって進み、近づいてみるとそれはビニールハウスの養殖場のテントでした。私たちは資料を配りながら進んでいき、どこにいるのかわからないまま、とにかく大通りに出ることだけを考えて歩き続けました。資料を配り終えて少し進んだところで、突然目の前に広く明るい大通りが現れ、柳の木が揺れており、暖かい風でした。まるで明るい、新しい世界に入り込んだようで、心が晴れやかになりました。ここは一体どこなんだろうと考えながら、その道を進んでいくと、なんとそこは自分の家の前でした。同州も私も驚き、 まるで夢を見ているかのような不思議で喜ばしい気持ちになりました。3. 明かりが本当に消えた。ある年のファールンダーファーデーの夜、私は何人かの同衆と協力して観光地へ向かう道沿いの木に横断幕をかけようとしていました。私は特定の区間を選び、そこで作業を行うことにしました。その道は観光地に向かう人々が通り、左側には小川が流れていて、日中は人々がそこで洗濯をしていることがよくありました。右側には学校があり、少し下ったところには工事現場があります。ここに横断幕をかければ、多くの人々の目に留まるだろうと思い、同衆と一緒に木にかけ始めました。作業中、私はふと、下の工事現場の明かりがまだついていて、人が作業をしているから少し不安だ。もし明かりが消えたらどれほど良いだろうと思いました。その瞬間、明かりが本当にすべて消えたのです。私たちが作業を終えると、工事現場の明かりが一斉にまたつきました。後になって、これはダーファーが示した不思議な現象であると理解しました。4. ファールンゴンへの迫害に関する資料は、音を発する。ある日の午前中、私は近くの住宅地の階段を上りながら、ファールンゴンへの迫害に関する資料を配っていました。3階か4階に差し掛かったとき、私は頭を下げてバッグから資料を取り出そうとしました。その時、バッグの中からジジッという音が聞こえましたが、特に気にせず、ただ資料が取り出しにくいだけだと思いました。その後再びジジッという音が2回聞こえましたが、私はそれでも気にせず、資料を取り出そうとし続けました。資料を取り出そうとした瞬間、この音は何かの警告ではないかと思い、顔を上げると、その階には監視カメラが設置されており、階段口を見張っていることに気づきました。私は資料を取り出すのをやめ、バッグを閉じて上の階へと向かいました。この時、資料が私に安全に気をつけるよう警告してくれたのだと悟りました。師父は、ジャンファールの中で、死が皆さんに何を与えるのかといえば、私は以上のものを皆さんに与えます。私の方針は、皆さんが自分で自分を守ることができるようになるまでずっと守ります。その時は、あなたがついに世間法の修練を出て得度をした時です、と説かれました。実際の修練の中で、私はダーファーの神器を数えきれないほど体験しました。法を正す時期のダーファー弟子として、無事にここまで来れたのは、すべて師父のご加護のおかげです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは今回のミューフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。